東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、ギタリストマガリがマンスリーでお送りするで、東京ネットラジオの、東京ネットラジオですね、はい。コンセプト自分といたしまして、私マガリの様々な最新情報などなどお送りしております。春めいてきてね、今日なんか暑いぐらいですね。収録している本日2025年3月27日、第19回の放送となっております。花粉と黄砂がすごいですね、これね、はい。ちょっとね、ラジオ DJ としてはちょっと致命的なぐらい、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないと思ってるんですけど、緊急報告なんですけれども、ちょっと先週かな、ちょっと非常にプライベートなことなんですけど、長女がね、無事中学を卒業しまして、はい、ゲストさんがエアで拍手してくれています。ですね、3月19日だったんですよ。3月19日ね、ちょっと遡って天気調べていただいて、くれたらわかるんですけど、その1週間、その卒業式のその日だけ雪、雷、大雪、もうなんか、なんだ、中学校に恨みでもあんのかっていうね、ぐらいの中で、珍しくスーツを着て、雪の中、無事ね、ちょっと、涙の卒業式を迎えました。はい、ね、おめでとうございます。はい、でですね、はい、今日はね、また吉祥寺のアートフィズミュージックからお送りするんですけど、ここに来たということは素敵なゲストさんが、来ていただいています。ちょっと詳細はこの後ゆっくりお話ししますが、4月に素敵なコンサートを共にやる、おなじみこの方来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、語り朗読をしています、菅野秀之です。よろしくお願いします。
おなじみ菅野秀之さんお招きしてお送りします。この番組はアートフィズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、4月配信だから今月になるんですかね。4月29日に、北参道のグレープスというところで、語り手菅野秀之さんが主催の、朗読劇ですか、これは。
そうだね、朗読劇というかもう本当朗読ですね、
うんうんうん、
劇だと何人かが出て、
あ、そっかそっかそっか、
掛け合いになるので、
うんうん、響き合う物語ストーリー18、18回目というものに、はい、私がギターでね乗らせていただくということですね。
はい、
実はね、この番組の前にもう一本菅野さんの番組収録して
ね、
今月は菅野さんと何回会うんだろうという
ね、随分もうご一緒させていただいて、
来週リハーサルですけど、はい、ちょっとじゃあ改めまして、
はい、
今日はありがとうございます。
いや、こちらこそお招きいただきありがとうございます。
いや、とんでもないです。改めてちょっとそのコンサートの趣旨ですとかメッセージとか、そのコンセプトとか、はい、ちょっとその辺のお話聞いてよろしいですか。
はい、まず、響き合う物語ということで、いろいろな音とか声とかお話とか音楽が響き渡って、でそれが聞いている方の、思いとか経験とか心とも響き合うみたいな、そういういろんなものがこう、なんていうのかな、こう重なり合って響いて、でこう豊かになるといいなという思いもこう込めて、そういったタイトルにしています。
響き合う物語っていうタイトルは18回ずっと変わらないってことですよね。
ずっと変わらないです。
いろんな共鳴が、
そうなんだよね。
うーん、
1のと1回目から、今回18回目なんですけれども、はい、いろいろな響き合いがあったりとか、
うーん、でこれが今回ちょっとね、チラシフライヤー拝見させていただいて、はい、うん、サブタイトルがあなたに伝えたい
優しさ
ですよね。
はい、
これは今回
そうなんです。毎回そのテーマというのを決めていて、うんうん、そのテーマに、沿わせた形でお話を書くというか、書きたいお話を なんていうのかな、まあ、そのテーマなんていうの、分母を考えていくとそのテーマになったりっていうこともあるんだけれども、うんうん、まあ、毎回テーマはあるんですよね。
うーん、僕優しくないけど大丈夫かな。
きっと優しいっていろんな解釈ができて、はい、きっと
否定はしないんだね。
はい、いやそんなことない。そんなことない。
知ってるよみたいな。
そんなことないよ。いや家族のこととか思ったりとかさ、生徒さんのこと考えたりとか、ね、みんないろんな面がねあって、優しさもみんなあるよねっていう。
すいません変な空気にしちゃった。なるほどなるほど。あ、なるほどね。で僕がギターでバイオリンの、うん、橋本愛さん。
はい。
とピアノの、森田龍也さん、
はい、
と、菅野さんの朗読で、
はい、
何個かお話を、お話が何個かあった状態で、うん、でそれぞれの楽器とコラボレーションしていくと。
そうなんです。
これは結構こうもちろん楽しみですし、
うん、
2019年に、
はい、
あのスリードワーズっていう、
うん、
僕のギターと菅野さんの朗読と、はい、あと広島澄さんのピアノ、
うん、
で、あそこはどう門前仲町でしたっけ、
門前仲町
シンフォニーサロン、
はい、
あそこでやらせていただいたじゃないですか。
はい、楽しかったね。
あれはもう本当にねいい経験で、
はい、
あれが結構自分の中でもこう朗読と、
うん、
こうコラボするっていうのがあの時は結構初めてだったんですよ。
うん、
だけどその後結構ね何個か経験を積ませていただいて今回なんで、今回はちょっとね何ですか、余裕を持ってできそうです。
いろいろな、ね、方ともねされたりとか、
おかげさまで。そうですね、やっぱり一回やらせていただくと、うん、なんかやっぱちょっとこう何かこう何か縁があるというか、
つながっていってね。
そうですね、なるほどね。そうですね、リハ今現時点でなんですけど、
はい、
来週リハーサルじゃないですか、
うんうん、
まだノープランです。
はい、いいんじゃないでしょうか。即興に近いもんね。
ねえ、これが前の時は、
うん、
やっぱこうすごい入念に打ち合わせをしたコンサートだったと思うんで、
決め込んでね、
決め込んで、うん、結構前々から自分は作ってた記憶があるんですけど、うん、今回はなんかねノープランで行ってみよう。
お話もすごくなんか温かいお話なので、その時に言葉とかこう想像したイメージとかに合う音が出てくるととても合うんじゃないかなと。
そうですね、
思って、
もし来週リハーサルで不満があったらバシバシ
って、はい、いやもう本当生のだからね、どんな感じかってすごい楽しみで、
うん、そうですね、まあ言ってもやっぱり朗読との合わせは、うん、もちろん回数は浅いので僕は、
うん、
自分の中での引き出しがどんなもんなのかとか、
あ、
楽しみです ね、
ね、また音楽を作ったり他の音楽だけのなんだろうセッションとか、もしくはこう、うん、公演と違うから、きっとね違った新鮮な味わいもあるんじゃないのかなと。
そうですね、なんか今回って朗読と、
はい、
まあ、菅野さんと、
うん、
ギターとピアノとバイオリンじゃないですか、
うん、
今までってどうだったんですか、例えば楽器編成とか。
ですね、この数年は結構同じ方とやることが多かったんですけれども、もともとこの自主企画公演を始めた時って毎回新しい方と、まあ、全てが新しい方ってわけではないんですけど、そのコラボレーションを楽しんだりとか、新しいものがどんな風に生まれていくのかっていうのを一つのなんかこうなんていうのかな、特徴にしていたので、ちょっと原点に戻ろうということを考えて、で今回じゃあこういうお話を書きたいな、こういうテーマがいいなって時にいろいろ思い描くんですね。このお話だったら誰と会うかなとか、こういうテーマは誰と会うかな、でその時にギターをイメージした時にまかりさんだったので。
ありがとうございます。全て書き下ろしなんですか。
ほとんどがそうで、今回はマガリさんとやる作品は別の知人の作品を、
あ、そうでした、
はい、語らせていただくんですけど、他の作品は全部自分で書き下ろすので、まあ、書き下ろしたので、なかなかやっぱ公演前は大変だったり。
いや、そうですよね、だって音楽で言ったら、まあ、自主コンサートを立ち上げて全新曲ってことでしょ。
そういうことだね。ラジオでね、僕自身のラジオでも書き下ろしたりしているのがあるので、それをまとめるっていうのもやったりとか、
野さんみたいな活動されてる方っていうのは僕は菅野さんしか知らないんですけど、あの語り手さんでお話も書いて、はい、ライブハウスでこういうことをやられるっていうのは結構珍しいような気がするんですけど。
確かに珍しい。なんか役者さんが脚本とかを書いて、はい、あの朗読劇とか、あのもう本当に演劇としてやるってことは結構あるけれども、朗読メインっていうのはあまりないかもしれない
ね。僕もね、もちろんあのこういう形で呼ばれるのはあまりないので、他にどういう方がいるのかって想像は存じ上げないですけど、すごくなんていうんだろう、まあ、我が道を行くっていうかね、佐野さんのなんかこう主体性というか、あの自分はその要するにあの菅野秀之というものをあの最もあのよく表現あのできる形を追求していった結果がこれなわけじゃないですか。
そうですね、確かに、
うん、例えばそれが変だし、あの無音で自分の朗読だけで2時間やった方がしっくりくる、っていう方もいらっしゃると思うんです、
あ確かにね。
それなら他の楽器はいらないけど、あのこれ結構ねその楽器を呼んできていただいて、で書き下ろすっていうのはやっぱ自分の中ではこれだなって感じなんですか。
じゃあ本当にあの音があるとないではすごく違って、
弾き語りもされますもんね、ピアノね。
あそうなんです、弾き語りの時は自分の本当に間合いっていうので伝えるっていうのもまたちょっと特別感があったりとかするし、他の方とやるときは本当にそのお話を汲み取っていただいてどんな形になるかっていうのの共同作業がまたすごい魅力的だったりとかしますし、それがまた聴き手の方に感動を与えたりとか、やっぱり音楽でのその、まあ、ドラマ性というかその心を動かすっていう感覚が自分でもすごく、なんだろうな、音楽を聴くと感動するので、それをお話と音楽と重ねるとどうなるのかなっていうところからも始まっているので、
そこに何かそう興味があるタイプでいらっしゃるわけですよ ね、
う
ん、
そう
ね、化学反応が楽しみというか、
本当に
この人とやったら面白そうとかね、
ちょっと語りながらその音がこの瞬間でこのコードとかこのメロディーが入ってきた時のその自分の心の動きっていうのもすごく、なんかこう自分の中でモニターをしていて、
なるほどね、
そこがまた本当、素敵なというか魅力、本当魅力的だなと。
うんですね。菅野さんってあのご自身のことを語り手とおっしゃるじゃないですか、多分朗読家とはご自身の方が違う、
まあ朗読家っていう言い方もする時もあるけど、そのあくまで自分はその語りをするというか伝えるというか、でまあまあ、自分で書いてるからより語ってるっていう感覚があって、朗読だとまあどちらかというと綺麗に読むとかそのままを届けるみたいなその感覚があるんですけど。
なるほどなるほどね、ちょっと書く切り取り方が違う、
ちょっと違うかなと、よりなんかいろんな色を自分の中でつけたり、もっとこういろいろな解釈を持って伝えたりとか、その裏にもいろんなものを盛り込んで、まあ、自分では書いているので、それをなんかこうただというか綺麗に音として届けるじゃなくて、
なるほど、ね、
その奥にあるものを伝えられたらいいなっていうのが、
なるほど、ね、
根底にありますね。
実はその去年かな、ちょっとあの別の女性の朗読家の方と、
はい、
あのやらせていただいたことがあるんですけど、機会があったんですけど、
はい、
その方も語り手っておっしゃってたと、で同じ質問したんですよ、
はい、
あの朗読じゃないですかと、でただその方は書きあの自分では物語を書かないんですよ。あの僕とやった時は芥川龍之介の作品を、
なるほど、
読んでくださったり、で僕がインプロでやってったんですけど、それでもやっぱりあのなんていうんですかね、私は語りだなっていうか、朗読とはまあ、ちょっとニュアンスが語りの方がしっくりくるとおっしゃってて、なんかちょっと違うんでしょうね、音楽で言うとどうなんだろうな、例えばあのその音楽ってあの再現と創造っていう2つのプロセスで僕分かってると思ってて、再現っていうのはその楽譜に書いてあることを再現する。
ああ、なるほど。楽譜通りに。
そうですそうです。クラシックとか。で創造っていうのはそのあのクリエーション、あのイマジネーションじゃなくて、 あの全く何もあの真っ白なキャンバスのところにスポーンとこう、あ、まあ、アドリブで、アドリブなりそのインプロなのか、
うん、
あの何にもないところに作っていく、でその2つの作業があって音楽って、
うんうん、
でその再現、再現の究極がクラシック音楽、
確かにそうだよね、う
ん
う
ん、でインプロのまあ、あの究極は、まあ、諸説ありますけどやっぱこう技術的に最も難しいのはジャズだと言われていて、でその今の話を聞いてちょっと今あのそれを思い出したんですけど、
うん、
あのその再現していくよりも、
うん、
このその自分で作った方がやっぱ感情が入りやすいとか、
うんうん、
っていうことにも捉えられるんですけど、でもなんかやっぱ、まあ、ちょっとごめんなさい、話が脱線してるかもしれませんけど、あの、じゃあクラシック音楽やってらっしゃるクラシックの演奏家の方はその楽譜通り再現する中で自分の感情を入れるわけですよ。
そうだよね、うん、
だからその辺のね、なんかそのなんかこうどっちがどっちっていうのはごめんなさい、ちょっと収集つかないんですけど、
今ね聞いていてそれを言葉に当てはめた時って、うんうん、例えばアナウンサーとか、
はいはい、
アナウンサーがニュースを伝えるとか、
はいはい、
ナレーターの方がナレーションを伝える時がそこに近いかなって、
はい、うん、あの例えばニュースキャスターの方も、
うん、
素人が聞いていてもやっぱ入ってくる人入ってこない人っていて、
うんね、違いがあるよね、
うんうん、そこの違いなのかもしれませんね、
ね、
うん、まあ、どっちがいい悪いっていう問題じゃないですけど ね、
みんなでもそこで心を動かしてどういう風に入れているかっていうのは違うから、そこで好みだったり伝わる伝わらないっていうのもあるよね。
そうですね、うん、なるほどね、深い、まあ、深いしやっぱやってる人でないと見えない景色ですよね、
うん、確かにやってみて初めて、まあ、いろんなつまずきとかね気づきがあって、うん、なんかこうさらにより豊かな表現ができるようになるっていうのは、うん、なるんじゃないかなと、
うん、おそらく始めたての人にあなたは朗読家ですか語り手ですかって聞いた時に、
うん、
多分どっちでもいいよってやっぱなると思うんですよ。よくわかんないけど、どっちでもいいんじゃないのってやっぱ最初は多分なる気がするんです僕ね、
うん、
だけどそれがいやこれこれこういう理由だからこうだってさっきおっしゃったような話にができるとこまで生きるっていうのはやっぱ結構な経験値がないとその景色は見れないんじゃないかとは思いますね、
やり続けていくことで見える部分かもしれないよね。
そうですね、僕もギターで言うとやっぱそこの40代になって全然見える景色が変わりましたね、やっぱり。
あ、そうなんだ、うん、
音楽というかやっぱりそれは、うん、なるほどね。じゃあちょっと CM に行って、
はい、はい、
後半また、はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングの時間です、マガテック最新シングル、浅井家に満ちる一面のアリスさんも聞きながらお別れです、ね、トロンボーンの音が癒されますね、もう時間がちょっとあっという間に来てしまってね、
はい、
話足りないんですけど、菅野さん今のリズムはどんな感じですか、は
い、リズムね、いろんなリズムを持っていて、実はお琴をやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でお琴ってあのいろんなパートを合奏するんですけど、
はいはい、
その1パートと2パートが全然違うリズムを刻んでいて、この曲どうなってるのっていうのが合わさって素晴らしい曲になったりすることがあるので、そういう自分の中ではいくつかのパートのリズムを刻んでると思ってるんですよね。
ご自身が今刻んでるリズムっていうのは何かの一部である、
うん、そう、一つじゃなくていくつかのパートを刻んでる、そういうリズムを刻んで一つになってるみたいな。
自分で何個か刻んでるわけではなくて、
あ、自分で刻んでると、
あ、自分でいろんな刻んでて、
うん、
でもそれが合わさって何かになる、
そう、合わさって自分というものになってるんじゃないかなって。
なるほどね、
うん、
結構自分もこの質問、マガリズムステーションっていう、
うん、
あの番組を考えた時に皆さんにこれを聞いてみようと思って、
はい、
あの固定で聞いてるんですけど、
うん、
あの考えてみたら結構のすごい抽象的な質問だなと思っていて、
いや難しいよねこの質問は、
うん
うん、
そのおっしゃったように 毎日違うじゃないですか、
うん、
今日は早いとか今日はなんか手出してるとか、
うん、
それが合わさって何かこう大きなものになっていくのかなっていうのは、
うんうん、
なるほど ね、
そうだね、
はい、うん、ね、ちょっと今月の、ね、コンサート非常に楽しみにしております、はい、ちょっと改めて菅野さんの方から、
はい、
あのコンサートの詳細 と、
あと
コンセプト、
はい、はい、響きは物語ストーリー18といいまして、まあ、4月29日の火曜日祝日昭和の日に北参道そして代々木にあるグレープス北参道というライブハウスライブレストランで上演します。まあ、これは本当に音楽と語りのハーモニーとお話を楽しんでいただけたらなと思ってますので、今大事なメッセージをお届けするので皆さんの人生と重ね合わせて楽しんでいただけたらなと思っています。はい、そこにね、曲さんのギターもどういう風にハーモナイズされるかを楽しみにしています。
今のところノープランです、今日の時点では。だからね、ぜひこのラジオを聞いて、
はい、
当日来ていただいた方は、
うん、
ああこうなったのかと、
うん、ね、思っていただけたら、ぜひぜひ、あのオンライン配信もあるのでね、
あ、そうですね、はい、ぜひぜひお願いします。じゃあコンサートどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マガリズムステーション、本日のゲスト朗読家菅野秀幸さん、お招きしてお送りいたしました。 See you next time.
バイバイ。